暮らしの情報、税料金です。家屋を滅失、取り壊しなどされたときは、家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づいて課税されます。年の途中で取り壊しなどされた家屋については、翌年度の課税内容に影響がありますので、必ず次の手続きをお願いします。家屋に登記があるときは、法務局へ滅失登記をしてください。滅失登記が遅れる場合は、市役所へ家屋滅失届をしてください。家屋に登記がないときは、市役所へ家屋滅失届をしてください。お問い合わせは、税務課固定資産税係へどうぞ。市税は納期内に納めましょう。岩出市では、納期内に納税される方と、そうでない方との公平性確保のため、未納となった税金の滞納処分、預貯金、不動産などの差し押さえ、自宅などの捜索、購買を行っています。市税は、市の行政を進める上で大切な自主財源ですので、納期内に納めましょう。なお、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、納税が困難な方への徴収猶予に関する情報について、詳しくは市ウェブサイトをご確認ください。ウェブサイトは、http://www.city-city.iwade.lg.jp/です。令和2年度差し押さえ実績は410件で3063万円となっています。お問い合わせは市役所税務課納税係へどうぞ。市県民税の納付書をお届けします。令和2年中の収入に基づき計算される令和3年度市県民税の税額決定納税通知書納付書を6月11日から順次お届けします。令和3年度分については、新型コロナウイルス感染症の影響により、所得税の確定申告や市県民税の申告期限が3月15日から1ヶ月延長されました。そのため、3月16日以降申告分については、事務処理の都合から、当初の通知書などに申告内容が反映されない場合があります。申告などにより、年度途中で税額変更などが生じた場合は、税額変更及び決定通知書でお知らせします。お問い合わせは、税務課市民税係へどうぞ。後期高齢者医療保険料の納め忘れはありませんか？納期限内に納めていただいていない方には、その都度督促状を送付しています。また、保険料額により、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、延滞金が加算される場合もあります。領収書や通帳などで、再度確認をお願いします。お問い合わせは、保険年金課、保険年金係へどうぞ。令和3年8月から後期高齢者医療被保険者証が変わります。新しい被保険者証は7月中旬に送付します。お問い合わせは保険年金課、保険年金係へどうぞ。国保税の徴収を強化しています。岩出市では収入や財産がありながら国保税を納付していただけない滞納者に対しての滞納処分、差し押さえなどを強化しており、滞納者について、預貯金調査、生命保険調査、勤務先への給与支給状況の調査など、財産調査を積極的に行っています。財産の差し押さえについて、納期内に国保税を納めていただけない方には、督促状を送付します。この督促状が発送された日から、起算して10日を経過した日までに、その国保税を完納しなかったときには、市は滞納者の 預金、生命保険、給与など財産を差し押さえることができます。納税相談について、やむを得ない理由で国保税を納期内に納めることが困難な方については保険年金課まで連絡してください。生活状況などをお聞きした上で納付の相談に応じています。ただし余剰財産があるにもかかわらず虚偽の申し出を行ったり、納付計画を守らず不履行になったときは、滞納処分を行う場合があります。今後も納税の公平性確保の観点から、国保税の滞納について徴収を強化していきます。事情により納付が困難な場合は、そのまま放置せず、まずは連絡してください。お問い合わせは、保険年金課、徴収プロジェクトチームへどうぞ。国保税の徴収強化についてでした。国保税の納付は口座振替で。国保税の納付は原則口座振替でお願いします。取扱金融機関は、企業銀行、南都銀行、紀の国信用金庫、近畿労働金庫、木の里農業協同組合、池田泉州銀行和歌山支店、ゆうちょ銀行郵便局です。手続きの方法、取扱金融機関または岩出市役所保険年金課で手続きをお願いします。ただし、ゆうちょ銀行郵便局での振り替えを希望される場合は、ゆうちょ銀行郵便局で手続きをお願いします。手続き上の注意。口座振替は納期の日に行いますが、手続きに日数がかかりますので、お早めにお申し込みいただかないと、ご希望の納期から振替できない場合があります。お問い合わせは、保険年金課徴収プロジェクトチームへどうぞ。税や保険料の還付金詐欺にご注意を。税などの還付で市役所から ATM の操作をお願いすることはありません。不審な電話を受けた場合は、すぐに市役所または警察にご連絡、ご相談ください。納期限のお知らせです。市県民税第1期及び前期全納分、国民健康保険税第1期、介護保険料第1期の納期限は6月30日水曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の6月の夜間納税相談日は24日木曜日です。午後8時まで受け付けています。保険年金課窓口へお越しください。以上、税料金でした。健康介護です。熱中症に注意。熱中症の予防には、水分補給と暑さ対策が大切です。例えば、こまめな水分塩分の補給、通気性の良い吸湿速乾の衣服の着用、扇風機やエアコンを使った温度調整、日傘や帽子の着用などです。暑さの感じ方は人によって異なり、高齢者の方は特に注意が必要です。熱中症患者のおよそ半数が65歳以上の高齢者です。節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないようご注意ください。熱中症になった時の処置は、1、涼しい場所へ避難させる。2、衣服を脱がせ、体を冷やす。3、水分塩分を補給する。自力で水を飲めない、意識がない場合は、直ちに救急隊を要請しましょう。お問い合わせは、保険年金課健康推進係へどうぞ。6月4日から10日は、歯と口の健康週間です。成人の 80% が歯周病にかかっていると言われ、自覚症状がないため放置されることが多いです。歯周病にならないためには、まず歯垢をためない、増やさないことが基本です。 定期的に歯科検診を受診し、虫歯の治療や歯垢を除去する。食後20分以内に正しい歯磨き方法で清潔を保つ。バランスの良い食事をし、よく噛んで食べる。喫煙者は禁煙する。これらを心がけましょう。歯周病を正しく予防治療すれば、何歳になっても自分の歯を保つことができますので、歯磨きや生活習慣を見直してみましょう。岩出市では、今年度40歳、50歳、60歳、70歳になる方を対象に、個別歯周疾患検診の案内はがき、受診票を郵送しています。和歌山県内の実施医療機関にて無料で受診できます。この機会に正しい歯磨き方法を知って、歯の健康を守りましょう。お問い合わせは保険年金課健康推進係へどうぞ。食中毒にご用心。食中毒予防は、食中毒菌が住みやすい環境や増える環境を作らないことが基本です。食中毒菌をつけない、増やさない、やっつけるの3原則で食中毒を予防しましょう。こんな点に気をつけて。布巾などの洗い残し、冷蔵庫内の肉や魚の液漏れ、こまめに調理器具を洗浄、殺菌するなどです。こんな時は必ず手を洗おう。外出から帰った後、鼻をかんだ後、動物に触った後などです。食中毒が疑われたら、速やかにかかりつけ医を受診しましょう。お問い合わせは、保険年金課健康推進係へどうぞ。風疹ワクチン接種費用の助成について、岩出市に住所登録のある次のいずれかの方が対象です。1、19歳以上50歳未満の妊娠を希望する女性。妊娠中は接種できません。また、接種後2ヶ月は避妊が必要です。2、妊婦の夫です。詳しくは市ウェブサイトを確認するか、保険年金課健康推進係へお問い合わせください。不妊に悩むご夫婦の不妊治療にかかる費用の一部を助成します。岩出市では、一般不妊治療、特定不妊治療、これらの不妊治療を受けられたご夫婦に対し、経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。助成対象者や助成内容など、詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ先は、子ども健康課母子保健係。電話は 67-6081 です。休日夜間に利用できる病院のご案内です。2つあります。長休日休館診療所、紀の川市東大井。電話 77-6410。診療科目は内科と外科です。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時まで。受付は午後4時30分までです。次に、和歌山市夜間休日応急診療センター。電話は 073-425-8181 です。また、和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。お問い合わせは保険年金課健康推進係へどうぞ。長歯科医師会による6月の休日歯科休館当番医は次の通りです。6日日曜日、北村歯科医院、紀の川市岸川町北、電話 64-2194。 13日日曜日、中西歯科医院、紀の川市内田、 78-2233。 20日日曜日、岩崎歯科医院、 岩出市川尻 62-9888 27日日曜日、吉村歯科医院、紀の川市岸川町長原 64-8111 以上です。受診の際は電話などでご確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。6月の献血のお知らせです。20日日曜日午前10時から12時までと午後1時から4時30分まで上信岩出店で、27日日曜日午前9時から12時までと午後1時30分から4時30分までスーパーエバグリーンプラス岩出高塚店でそれぞれ行います。献血にご協力ください。以上、健康介護でした。